はい、はい、それでは引き続いて、もう少し聖書の話を、したいと思います。ルカの福音書の、7章、ルカの福音書の7章、7章の18節から23節をお読みします。さて、ヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子たちの中から二人の者を呼んで、こうことづけて主のもとに送り出した。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。その人たちは身元に来て言った。私たちはバプテスマのヨハネから使わされてここに参りました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか、とヨハネが申しております。ちょうどその頃、イエスは病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちを見えるようにしておられた。イエスは彼らにこう答えられた。あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。先週はルカの福音書からイエス様が働きを開始されるにあたって悪魔の試みを受けられたことについてお話をしました。悪魔は神様の御子の働きを何とかして妨害しようとしますけれども、イエス様は悪魔の試みに対して聖書の御言葉を用いて答えて悪魔を退けました。かつてイスラエルの人々は食べ物も水もない荒野で試みを受けましたが、その時はイスラエルの人々は不信仰に陥って不平不満をつぶやきました。イエス様も同じように荒野で試みを受けましたが、御言葉への信頼によって勝利をされました。私たちと同じ人間として試みを受けられたイエス様は、その意味で私たちの模範となってくださいました。さて、今朝は再びバプテスマのヨハネが登場します。バプテスマのヨハネは預言者イザヤが語った荒野で叫ぶ者の声として荒野に現れました。人々に悔い改めを呼びかけて、悔い改めた人々の印としてのバプテスマを授けていました。そしてやがて自分よりもはるかに優れた方が現れることに備えるようにと人々に語っていました。まあ、しかしヨハネは領主ヘロデの不道徳な行いを容赦なく非難したことで牢に閉じ込められてしまいました。まあ、それが3章の20節に書かれているところです。悪魔の試みを退けたイエス様は4章14節から15節をちょっと戻っていただいて読みたいと思います。悪魔の試みを退けたイエス様はガリラヤへ戻ってヨハネと入れ替わるようにして働きを開始されました。4章14節から15節にはイエス様の働きと人々の反応について次のようにまとめています。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周辺一帯に広まった。イエスは彼らの街道で教え、すべての人に称賛された。イエス様の働きの中心にあったのは、各地の街道、まあ、ユダヤ人たちはシナゴーグと呼んでますが、街道をめぐって、神様の御言葉を、そして神様の国の福音を語って教えることでした。すべての人に称賛されたって書いていますが、誰もがイエス様の教えに驚き、そしてなんて素晴らしい方だと褒めたたえていました。イエス様に対する人々の期待はますます高まるばかりだったんですね。そんなある時、イエス様は育った町の ナザレに行かれました。4章の16節からのところに書かれています。ナザレの町でも安息日に会堂に入り聖書を朗読しようとされたところ、ちょうどイザヤ書の巻物が渡されたというんですね。そしてイエス様は一つの箇所に目を留めて、止められました。それはイザヤ書の61章1節の御言葉ですけれども、ルカの福音書では4章の18節から書かれています。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエス様はこの聖書の言葉、イエス様がこの聖書の御言葉について何を語るんだろうか。街道にいる人たちの目がイエス様に注がれていました。朗読を終えるとイエス様はこのように話し始めました。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の御言葉が実現しました。イエス様はイザヤ書に書かれている主のしもべをご自分に当てはめておられたんですね。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の御言葉が実現しましたと言われました。人々の間に驚きが走りました。ナザレの人々もイエス様の語られる言葉に権威があり、貧しい人や弱い人、虐げられている人々に寄り添う恵みに満ちた言葉に驚いていました。しかしナザレの人々はイエス様のことを素直に受け入れることも認めることもできません。4章の22節のところですけれども、この人はヨセフの子ではないか。イエス様は生涯のほとんどをガリラヤの地で、しかもナザレで過ごされました。ルカの福音書2章に書かれているように、神様の御子としての、片鱗といいますか、不思議な力を垣間見せることはありましたけれども、30歳で働きを開始されるまではごく普通の人としてナザレで生活をされ、そしておそらく父であるヨセフの大工の仕事を手伝っておられました。その様子を知っていたナザレの人々は、あの大工のヨセフの子ごときが神のしもべ、メシアであるはずはないという偏見から抜け出すことができません。ここでイエス様があなた方が耳にした通りと言われたことに注目したいと思います。もしナザレの人々が偏見を捨ててイエス様が語られる御言葉をそのまま聞いたならば、すべてはわからないとしても、このイエス様は神様から使わされた人であるということを認めて受け入れたはずです。私たちも一切の偏見抜きで人を評価するということはなかなかできないのではないかと思います。逆にですね、学歴とか経歴を聞いただけでその人を知らないのに、あの人は偉い人だ、立派な人だと勝手に思うこともあるわけです。偏見にとらわれてしまったナザレの人々はイエス様につまずいてしまいました。イエス様はナザレの人々の不信仰を指摘されて、そしてそれに対してナザレの人々はイエス様に敵意をあらわにしました。イエス様とナザレの人々の対立が決定的となって、この後イエス様がナザレに行かれたという記録は残っていません。ナザレを去ったイエス様は、ガリラヤ湖のほとりにあるカペナウムという町に行って、その町を拠点に活動を、働きを継続されることになったわけです。ナザレの人々がつまずいたということは、イエス様の働きが広がっていくのと比例するようにつまずく人や反対する人、迫害する人も増えていくということを示しているわけです。さて、4章の31節をご覧ください。それからイエスはガリラヤの町カフェナウムに下られた。 そして安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。ここからはカペナウムで行われたイエス様のさまざまな働きが一日の出来事として記されています。この一日の出来事の中にイエス様がガリラヤで行われたさまざまな働きがもう凝縮されているわけです。イエス様はカペナウムの街道で人々を教え、人々もイエス様の権威と力ある言葉に驚きました。そして街道にいた汚れた悪霊に疲れた人からご自分の権威と力を持って悪霊を追い出されました。で、後で弟子となるシモン・ペテロの家ではシモンの姑の熱病を癒され、その他イエス様の評判を聞いてやってきたさまざまな病気で弱っている人々の一人一人に手を置いて癒されました。これらのイエス様の働きはまさにナザレで呼ばれたあのイザヤ書に登場する主のしもべの働きそのものだったわけです。4章23節ですが、イエス様はこう言われました。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。ご自分の働きと使命をはっきり知っておられたイエス様はカペナウムにとどまることをしないで町々を巡って神の国の福音を述べ伝えておられました。次に5章に入りますけれども、5章には2つの癒しが記されています。この出来事はイエス様はただ病気を癒すだけの方ではないということを示しています。最初にイエス様がされたのはサラートに侵された人、昔は日本では雷病とかハンセン氏病と言いましたけれども、それと完全に同じかどうか分かりませんが、サラートに侵された人に注目されました。この病気にかかった人は社会からは完全に隔離されて一生貧しい生活を強いられていました。イエス様はその人を病気を癒しただけでなく、ユダヤ人の社会に復帰することができるようにされました。その後になさったのは、チューブによって手足が動かなくなっていた、体が動かなくなっていた人を癒されるという奇跡です。その時イエス様は、あなたの罪は許されたと宣言されました。ご自分には罪を許す権威があるということを明らかにされたんですね。罪を許す権威を持っているイエス様は、当時の人々からは罪人として毛嫌いされていた主税人のレビ・マタイという人に目を留めて、私についてきなさいと声をかけて弟子とされました。さっきは19章に書かれている、同じ主税人のザーカイという人に声をかけたということをお話ししてくださいましたが、その前に主税人のマタイに声をかけて私についてきなさいと呼びかけて弟子とされたんですね。それだけでなく、イエス様はレビの家で他の主税人と、あるいは罪人と言われている人たちと一緒に食卓を、食事をされたと書かれています。このようなイエス様の行動はユダヤ人の指導者であるパリサイ人、律法学者たちの反発を招きました。パリサイ人たちは、神を冒涜している、神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうかと激しく反発します。そして、なぜあなた方は主税人や罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのかと非難したわけです。パリサイ人たちが言っていることが間違っているわけではありません。確かに罪を許す権威を持っているのは神様だけです。しかしイエス様はその神の御子であるということ。そしてイエス様が世に来られたのは、さっきのお話にもありました。正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来られたということ。そのことに彼らは気づいていなかったんですね。イエス様は、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人ですと言われました。主税人や罪人たち、失礼しました。主税人や罪人たちは、自分には 許しと救いが必要であるということを認めてイエス様のところへやってきました。しかし自分を正しいとしていたパリサイ人たちはそのことを認めることも信じることもできなかったということです。イエス様の深い憐れみと愛は世の中で虐げられている人々、貧しい人々にも注がれていました。続く7章に入りますと、イエス様は異邦人である百人隊長のしもべを癒され、そしてその百人隊長の信仰を褒めたたえた、称賛されました。ナインという町ではヤモメ、つまり夫に先立たれた未亡人ですね、ヤモメの母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところへ行かれて、死んだ若者をよみがえらせました。異邦人、ヤモメ、この人たちも当時の社会の中では低い立場に置かれている人たちでした。イエス様は、人々はイエス様が愛に満ちて恵み深いお方であることに感謝して、そして死者さえもよみがえらせる権威と力に驚き、偉大な預言者が現れた、神がご自分の民を顧みてくださったと口にしていました。さて、ここまでイエス様のガリラヤでの働きをざっと見てきましたけれども、さまざまな病を癒し、悪霊を追い出す権威と力を持っているお方、罪を許す権威を持っているお方、今日お話しませんでしたが安息日の主であり、罪人や異邦人、ヤモメを受け入れる、助けるお方、死者さえ蘇らせる力を持っているお方、イエス様は果たして誰なのか、何をする方なのか。イエス様の口からはお話しされませんでしたけれども、人々が理解して信じるために必要なことは出揃っているはずだったんですね。しかし人々はなかなかイエス様が誰であるかということについて正しい理解を持てずにいました。さて、2番目の点ですけれども、最初にヨハネはヘロデによって牢屋に閉じ込められていると話しました。その間にイエス様のガリラヤを中心とした宣教の働きは大きく展開して、多くの人々がイエス様が語られる言葉、癒しの御業に驚き、その評判はユダヤ全土だけではなく周辺の地域まで広まっていきました。今読んだルカの福音書の7章18節をもう一度ご覧ください。ここで再びヨハネが登場します。ヨハネは牢屋の中にいましたけれども、イエス様の活躍、その評判が広がっていることを弟子たちを通して聞いていたようです。ある時ヨハネは弟子たちの中から二人の者を呼んで、こうことづけてイエス様のもとへ送り出しました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。私たちはヨハネがこんな質問をしたことに困惑すると思うんですね。ヨハネがイエス様が神の御子、約束のメシアであることを知らなかったんだろうか、あるいは確信を持てないでいたのだろうか。なぜヨハネはこんな質問をしたんだろうか。いろんな理由が提案されていますけれども、言えることはヨハネはイエス様が本当に来たるべきお方、神の御子メシアであるかを確かめたかった、確信を持ちたかったということは、確かなことのようです。ヨハネはイエス様が本当に神の子メシアであるという確信を持ちたかったんですね。なぜヨハネがそんな思いになったのか、第一に考えられることは、イエス様の働きとヨハネがイメージしていたメシアの働きに違いがあった、大きなギャップがあったということです。ヨハネはメシアについてこのように紹介していました。私よりも力のあるお方、私はその方の履物の紐を解く資格もありません。このように言って、自分の後に来るお方は自分よりはるかに偉大で力のある方であるということを認めていました。また自分の後に来るメシアは聖霊と火でバプテスマを授けるお方である と言っていました。人間の罪を根本から解決するお方であると彼は知っていたんですね。このお方は直ちにこの世から罪と悪を一掃してくださるお方であると、まあどうもヨハネは考えていたようです。先ほどまでお話ししてきたように、イエス様のガリラヤでの働きはどうだったでしょうか。あちらこちらをめぐって、さまざまな病気に苦しむ人々を癒されました。悪霊に苦しむ人々を解放して自由にしました。死人さえ蘇らせ、罪の許しを宣言されました。それでもこういったイエス様の働きは、ヨハネが期待していたメシアの働きとは、程遠いもの、違っていたようです。ヨハネの目にはイエス様の働きは、あまりにもスケールの小さい個人的な働きに見えていたのかもしれません。またイエス様が主税人や罪人たちと積極的に関わっていた、交わりを持っていたことも、ヨハネには理解できなかったのかもしれません。まあ、こういうことを考えると、残念ながらこの時のヨハネが持っていたメシアのイメージは、一般的なユダヤ人のそれとあまり違わないものだったのかもしれないということです。ヨハネはメシアが神様の力を持ってこの世の権力者悪をすべて一掃して直ちに神の国をもたらすことを期待していたということです。領主ヘロデによって今ヨハネは牢屋に閉じ込められています。どんな正しいことを言っても神様を恐れないで権力を振るう人たちの前では全く無力だと、ヨハネはそのことを痛感していたと思うんですね。ヨハネは3章17節でメシアについてこのように言っています。ご自分の脱穀場を隅々まで掃き清め、麦を集めて蔵に収められます。そして殻を消えない火で焼き尽くされます。もしイエス様が我々イスラエルの民が待ち望むメシアであるなら、このような横暴な権力者たちをそのままにされるはずはないではないか。彼らに対して速やかに裁きを行われるはずだ。まあ、さらに言えばですね、どうして自分を助けに来ないのかという思いもあったかもしれません。このようにヨハネのメシアについての理解が、実際のイエス様の働きとギャップがあったということは確かでしょう。さらに投獄されていたヨハネは自分の生涯が終わりに近づいていることを認めていたのではないかと思います。つまり自分が生涯かけてやってきた働きは意味のあるものだったのだろうか、その答えが欲しかったんですね。まあ私たちもある年齢になって振り返ったときにですね、自分がやってきたこと、まあ、神様からそのように導かれてきたという思いはあっても、本当にそれが意味のあることだったのか、そんな思いになることがあるかもしれません。ヨハネは自分が生涯かけてやってきた働きが本当に意味あるものだったのか、それはあのイエス様という方が本当にメシアであるかどうかにかかっていたわけです。あの方は本当にメシアなのか、もしメシアでないとしたら、他の方を待つべきなら、私のこれまでの働きは全部無駄だったのだろうか。イエス様は本当に約束のメシア、救い主なのか、それはヨハネが自分の生涯をかけて質問したことだったということですね。さて最後の点に入りたいと思います。ヨハネの弟子たちはヨハネがことづけた通りのことをイエス様に伝えた。前と同じ質問が繰り返されていますね。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しております。ヨハネの弟子が来たとき、イエス様は病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちを目に見えるようにしておられたと書かれています。イエス様はヨハネの弟子たちの質問に対して、そうだ、私がメシアだとは直接お答えになりません。その代わりにこう言われました。22節をご覧ください。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、 死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。ここでイエス様が語っていることは、今日駆け足でイエス様のガリラヤの働きについて、聖書から見ましたけれども、まさにイエス様がガリラヤを中心に行われていた宣教の働きそのものです。今、ヨハネの弟子たちの目の前でイエス様がなさっていることも同じです。イエス様はヨハネの弟子たちに、あなた方は行って、自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさいと言われました。イエス様はナザレの人々にもですね、あなた方が耳にした通りにと言われました。ヨハネに対してもですね、イエス様は偏見や先入観を捨てて、今イエス様を通して行われていることの一つ一つに注目しなさいと言われたということです。ヨハネの弟子たちがこれまで見聞きしてきたこと、そして今目の前で行われていること、それはイエス様がナザレの町で朗読された御言葉に書かれている主のしもべの働きそのものであるということに気づくことをイエス様は願っておられたということです。この世の力と権力に打ち勝つことが神の国の印ではありません。むしろ貧しい人に良い知らせ、福音を伝えること、囚われ人に解放を与えること、目の見えない人の目を開き、虐げられている人を自由の身にすること、つまり神様の恵みと愛による働きが進められていること、それこそが神の国の到来の印であるということをヨハネが理解することを願っておられました。その上で、誰でも私につまずかないものは幸いですと信仰を求めになりました。イエス様はヨハネがイエス様を信じること、イエス様こそ約束のメシアである、そのことを信じることについても人々の先駆けとなることを期待しておられたのではないかと思います。それはヨハネの働きは決して無駄ではなかった、すべてが完成して終わるということを意味していたわけです。ヨハネの使いが帰った後、イエス様はヨハネについて群衆に語り始めました。その言葉が7章24節から35節に書かれています。簡単にそのことについてはお話ししますけれども、イエス様はヨハネの働きを認めておられました。そしてそのヨハネは旧約聖書の時代から続く最後の預言者であるということ、そしてヨハネは誰よりも偉大なものであるとさえ言われたんですね。その一方でイエス様は驚くべき真理を明らかにされました。ヨハネは最後の預言者として誰よりも偉大な人物でしたけれども、神の国が到来したならば、神の国で一番小さいものさえもヨハネより偉大だとイエス様は言われます。つまりヨハネには理解できないような新しい時代が来ようとしていたわけです。それは、イエス様が5章36節からで言われている、まさに新しい皮袋は新しいワインは新しい皮袋に入れなさいという、あの例えに通じるところがあるのではないかと思います。ヨハネには理解できないような新しい神の国が来ようとしていました。それでもヨハネの働きは無駄だったのではない、むしろヨハネの働きはその神の国の到来を伝えるためにどうしても必要な働きであったとイエス様は認めておられました。イエス様の十字架による罪の贖いを信じる人は誰でも神の国の一員とされます。それはヨハネには想像できなかったような神様の恵みです。残念ながら、ある意味ヨハネは古い時代を代表する人物でしたから、イエス様が始められた神の国の大きさに気づくことはできませんでした。それは目に見えるような変化や社会の変革ではなかったんですけれども、目に見えないところ、霊的なところでは彼の思いをはるかに超えるような大きな変化が始まっていたということです。そして私たちはすでに完成されたこの恵みの時代に生かされています。そのことを覚えて心から感謝を捧げていきたいと思います。お祈りしましょう。